小学生がしておきたい30のこと。その1、小学校は授業以外もいい勉強。毎日学校に行くだけであなたは偉いです。小学生として立派です。小学校での勉強に無駄は一つもありません。勉強は学校の授業だけではありません。登校や下校も勉強です。車や自転車に気をつけながら道を歩くことで安全意識を学べます。みんなで一緒に歩いて帰ることで団体行動を学べます。休み時間も勉強です。休み時間は短いからこそ使い方に頭を使います。休み時間に誰とどんな遊びをするか考えます。休み時間に友人と話したり遊んだりすることで会話の仕方が学べます。給食の時間も勉強です。今日はどんな順番で食べようかと考えるのは楽しいですね。嫌いな食べ物はどう食べようかと考え悩みます。好きなものはゆっくり食べてよく味わい、嫌いなものは小分けにして飲み込んだりです。小学校はあらゆることが勉強です。授業だけでなく授業以外もすべて勉強です。そういう意味で風邪をひいて一日でも学校を休むのはもったいないことです。自分が成長するチャンスを失うからです。あらゆることが自分のためになるのですから、できるだけ学校は休まずに通うことが大切です。風邪をひかずに毎日学校に通うだけで立派な小学生になれます。登下校も休み時間も給食も勉強と考える。小学生がしておきたい30のこと。その2、自分もゲームの主人公であることに気づく。ゲームは面白い。一度やり始めると止まりません。ゲームはすればするほど腕が上達して成績が良くなったりレベルアップしたりします。頑張る分だけ見返りがあればやりがいも出て気分が良くなります。しかし考え方を切り替えてみてください。実はあなたが生きている世界もゲームと似ています。あなたは人生という世界の主人公です。自分を操っているのは自分です。自分をどう操るのかは自分次第です。ぼーっとしているだけでは物語は前に進まず成長もできません。頭も良くなりませんし運動も上達しません。暗い未来になってしまうでしょう。その代わり頑張れば未来も明るくなります。勉強はすればするほど成績が上がります。スポーツも練習をすればするほど上手くなります。その結果あなたはレベルアップして褒められたり賞状をもらったりできます。将来進むことができる道も増え自由が手に入るのです。ゲームと同じですね。だから何事も一生懸命になりましょう。テレビゲームへの集中力を勉強に向けるだけです。どうせ夢中になるならテレビゲームより現実の方が未来につながります。集中する方向を少し変えるだけでこれからの人生が大きく変わるのです。自分は人生の主人公であることに気づく。小学生がしておきたい30のこと。その3、つまらないことは楽しくなるような工夫が必要。つまらないなと思うことはありませんか。つまらないと感じることといえばやはり勉強ですね。つまらないことはやる気も出ません。逃げたくなります。しかしつまらないとはいえほったらかしにするのはよくありません。勉強がつまらなくてもやらなければいけません。ではどうするのかというと、楽しくなるような工夫を考えましょう。どんな方法でも構いません。取り組み方を変えて気持ちの変化を感じてみます。例えば勉強道具を変えてみましょう。かっこいい勉強道具にすると道具を使いたくなって勉強もしたくなるでしょう。机をきれいに掃除するのもいい方法です。机がきれいになると椅子に座りたくなって勉強も集中しやすくなるでしょう。机の上に本をたくさん並べるのもいいアイデアです。自分は頭がいいような雰囲気が出るため勉強の意欲が出てくるでしょう。楽しくなる工夫ができれば勉強しやすくなり成績も上がります。何でも楽しくなりこの世からつまらないことがなくなるのです。どんな工夫がいいのかは試してみないとわかりません。さあ実験です。あれこれと試してみましょう。自分の体を使って実験して楽しくなるような工夫を探すのです。つまらないことは楽しくなるような工夫をする。小学生がしておきたい30のこと。その4、やる気が出ないときは制限時間。やる気が出ないときは制限時間を作りましょう。つまらないことはさっさと終わらせた方がいいです。だらだらやっているともっとつまらなくなります。しかし制限時間を作るのはもっと大切な意味があります。自然と楽しくなるからです。例えば宿題がつまらないときは制限時間を決めましょう。1時間以内に終わらせる、夕ご飯までに終わらせるという決め方です。制限時間があると宿題に対する感じ方が変わります。少しでも早く終わらせることが目的になるためゲーム感覚になります。ゲーム感覚になると自然とやる気が出てきます。1時間で終わらせることができれば次は50分で終わらせることを目指しましょう。50分で終わらせられれば次は40分で終わらせることを目指しましょう。制限時間があるとつまらないことが楽しく思えてきます。やる気が出ないときは制限時間と覚えましょう。生活の至るところで役立ちます。やる気が出ないことは制限時間を設けてゲーム感覚にする。小学生がしておきたい30のこと。その後、どうせ無理という言葉を使うから無理になる。どうせ無理という言葉を使っていませんか。難しくてできないと思ったときうっかり口にしてしまう言葉ですね。学校で勉強していると思うようにいかないこともたくさんあるでしょう。しかし小学生が無理という言葉を使うには若すぎます。小学生はやれば何でもできる時期です。自分ではそういう気はないかもしれませんが、大人から見ると小学生は可能性でいっぱいです。もちろん難しいこともあるでしょうが、諦めずに挑戦すればだんだんできるようになるはずです。完璧を求めなくてもいいのです。100点を目指すのではなく、60点でも70点でもいいですから、できるようになることが大切です。難しくてわからない問題は勇気を持って先生に尋ねれば解き方を教えてもらえます。できないと思うスポーツももっと練習すればうまくできるようになります。難しいなと思ったら諦めるのではなく、もう少し頑張ります。小さな頑張りでも積み重ねれば大きくなります。どうせ無理という言葉を使わないようにしましょう。どうせ無理ではなく、きっとできるです。挑戦しようという気持ちが強くなり、うまくいきやすくなるのです。どうせ無理ではなく、きっとできると考える。小学生がしておきたい30のこと。その6、外で友人と遊ぶことも立派な勉強。小学生は一生懸命に遊ぶことも勉強です。たくさん遊ぶほど見たことある、聞いたことあるという気持ちが増えます。知っていることが増えると先生の話やテストの問題もわかりやすくなります。たくさん遊ぶほど頭が良くなるのですから簡単ですね。 たくさん遊びを楽しみましょう。ただし、遊びをするとき一つ注意があります。画面を見つめるゲームはあまり良くありません。テレビゲームや携帯電話のゲームなどです。部屋でじっとしたり画面を見つめたりするだけでは頭にも体にも良くありません。時々楽しむのはいいのですが、いつも小さな画面ばかり見つめているとあなたの成長も小さくなってしまうのです。本当にためになる遊びとは外に出て友人と一緒に遊ぶことです。外の世界は刺激でいっぱいです。自転車で出かけたり公園で遊んだりしましょう。野球、サッカー、テニスなど体を使うスポーツもおすすめです。外で遊ぶことで体からの刺激が大きくなり頭も良くなります。外で遊んでいると運動神経も良くなります。遊びも勉強ですから思い切り楽しみましょう。外に出て友人と遊ぶ。小学生がしておきたい30のこと。その7。友人の間違いを笑わない。授業中に友人が手を挙げて発表することがありますね。勇気を出して発表したのですが、答えを間違えてしまうことがあります。バカだと思って笑ってしまいそうになりますが、ここが大切です。自分がされた時のことを想像してみましょう。一生懸命に考えたことを人前で発表したとき、間違えてみんなから笑われると恥ずかしいですね。逃げ場がなく笑われるのをじっと我慢するだけです。嫌な気持ちになって泣きそうになります。友人の気持ちに気づくことが大切です。友人の間違った答えに笑いそうになってもぐっと我慢です。友人が答えを間違っても笑わないようにしましょう。友人の間違いを笑わない人が優しい人です。友人が答えを間違っても笑わないようにする。小学生がしておきたい30のこと。その8。つまらないから頬杖をつくのではない。頬杖をつくからつまらなくなる。授業中や勉強中頬杖をつくことはありませんか？授業中や勉強中がつまらないと頭が重く感じて頬杖をつきたくなりますね。つまらないと疲れやすく肘を立てて手のひらで顔を支えたくなります。気持ちはわかりますが勘違いがあります。つまらないから頬杖をつくのではありません。頬杖をつくからつまらなくなるのです。例えば今頬杖をつきながらこの文章を読んでみましょう。急にだらしない気持ちになることでしょう。読みにくいですし集中しにくくなりますね。たとえ大好きなゲームでも頬杖をついているとつまらなく感じてきます。頬杖のせいです。頬杖をついているとあらゆることがつまらなくなります。授業中に頬杖をついていると先生からやる気のない生徒と思われます。癖になっているなら今日からやめにしましょう。背筋をまっすぐ伸ばすのが理想的な姿勢です。頬杖をやめれば学校も生活ももっと面白くなるのです。頬杖をつくのはやめる。小学生がしておきたい30のこと。その9。建前を身につけて人間関係をスムーズにする。幼い時は本音だけ言えば大丈夫でした。思ったことをそのまま口にするだけで大人たちは許してくれました。しかし小学生になれば本音だけではうまくいかないことに気づきます。本音の他に建前が必要になるのです。建前とは何でしょうか？建前とはその場をスムーズにするための小さな嘘です。嘘はいけませんが本当のことを言うと人間関係では小さな嘘が必要です。例えば誰かに食事を作ってもらった時です。美味しくないと思っても正直に美味しくないというのはよくありませんね。食事を作った人の心を傷つけてしまうでしょう。こういう時は変わった味ですねと言い換えるのがポイントです。顔形の整っていない人を見てうわあなたはかっこ悪いですねというわけにもいきません。その人は怒ってしまい人間関係にひびが入るでしょう。こういう時は本音は隠してあえてルックスの話には触れない心がけが必要です。何でも本音を言えばいいとは限りません。わざわざ相手に合わせるのは面倒だと思いますが人間関係に必要な技能です。建前を身につけることで人間関係がスムーズになるのです。建前を学ぶ。小学生がしておきたい30のこと。その10。やる気のないじゃんけんは勝ってもかっこ悪い。やる気のあるじゃんけんは負けてもかっこいい。何かを決めるときじゃんけんで決めるときがあります。じゃんけんをする様子を見ると実にユニークです。やる気のある人とない人がはっきり分かれるのです。やる気のある人はじゃんけんに力を入れます。体を構えたり歯を食いしばったり差し出す手に力を入れたりしています。絶対に勝ってやるぞという雰囲気がよく伝わってきます。一方やる気のない人はじゃんけんに力がありません。だらりとした表情や姿勢だったり差し出す手が弱かったりします。どうせ運だからやる気になっても仕方ないと思っているのです。確かにじゃんけんは運任せです。やる気があってもなくても勝敗には関係ありません。しかし違うのです。勝敗に関係しなくてもかっこよさに関係します。やる気のあるじゃんけんは負けてもかっこいいです。力を入れて差し出す手には気持ちを込めて全力を出したような雰囲気があります。頑張っているように見えるため周りの人への印象が良くなります。じゃんけんで負けてもかっこよく見えるのです。一方やる気のないじゃんけんは勝ってもかっこ悪いです。やる気のない様子から運のおかげで勝てただけという印象があります。やる気の様子からそういう風に見えてしまいます。運任せだから態度が大切です。じゃんけんをするときはやる気を見せましょう。やる気は出した方が結果がどうであろうと人としての印象が良くなります。やる気を見せれば負けてもかっこいいのです。本気になってじゃんけんをする。小学生がしておきたい30のこと。その11。自分の部屋を持たないと成長できない。親の目が気持ち悪いならそう感じることはありませんか？10歳頃になると親からの目が気になり始めることでしょう。おかしなことではありません。あなたが成長しているからです。誰でも10歳くらいになると一人になれる空間が欲しいと思い始めるものです。自分の部屋を持てば親の目を気にせずに本を読んだり勉強したりできます。自由が手に入るのです。家の事情もありますが狭くてもいいですから自分の部屋を持たせてもらうことが大切です。10歳にもなれば自分の部屋を持つのにふさわしい時期です。自分の部屋を早く持てばクラスのみんなにも自慢ができます。もし親が許してくれないようなら効き目のある一言があります。部屋を持たせないと子供が成長しないよです。この一言を言えば必ず親は心を動かされます。どんな親でも子供に成長してほしいと願っています。子供の成長のためならと思い許してもらいやすくなるのです。10歳になれば自分の部屋を持たせてもらう。小学生がしておきたい30のこと。その12。一人で買い物ができる人には勇気がある。買い物とは何でしょうか？ 買い物とはお金を払って欲しいものを手に入れることです。小学生の中学年にもなれば一人で買い物ができるようになりましょう。お金の使い方は本を読んでいるだけでは身につきません。実際に自分がお金を使う経験があるとお金のことがよくわかります。恥ずかしくて親に頼りたいですが、一人でできるように挑戦しましょう。もちろん初めて一人で買い物をするのはドキドキするでしょう。背の高い大人と対等にやり取りをしなければなりません。叱られるのではないかと不安になりますが、そんなことはありません。大人しか買い物ができないという決まりはありません。お金さえあれば小学生でも買い物ができます。きちんとお金を払えば大人からありがとうございますと喜ばれます。一人で買い物ができる人には勇気があります。買い物をするのは社会の中に飛び込んでいくことです。小学生とはいえあなたも社会の一員です。買い物を経験することで社会の仕組みがよく理解できるのです。買い物を一人でして勇気を身につける。小学生がしておきたい30のこと。その13。自転車で冒険すると視野が広がる。冒険をしたことはありますか？冒険に船や飛行機が必要とは限りません。自転車が一つあれば冒険ができます。自転車で冒険をしてみましょう。遠くに行って自分の知らない世界を見ておきましょう。どのくらい遠くまで行くのかというと、数キロ離れた隣町までです。電車やバスを使いたいところですが、あえて使わないのがポイントです。電車やバスでは小回りができません。お金も必要ですから、小学生には少し難しいことでしょう。自転車なら途中で止まったり寄り道できたりなど、小回りができるメリットがあります。もちろんいくら使っても無料です。見たこともない街並みを見たり、知らないところに行ったりすると視野が広がります。比べることができるようになるからです。隣町まで行って知らない土地を見ると、客観的に自分の町と比べることができます。思っていたより自分の町が田舎だと気づくかもしれません。逆に都会だと気づくこともあるでしょう。街並みの違いもあるでしょう。他の町を知るから比べることができ、自分の町の姿が詳しくわかります。その結果、自分の町への愛情を深めることにもつながるのです。ただし、冒険をするとき一つ気をつけたいことがあります。迷子にならない程度の冒険です。きちんと自分の家まで戻れるように無理をしない範囲で冒険をしましょう。きっといい経験ができるに違いありません。自転車で隣町まで冒険する。小学生がしておきたい30のこと。その14。1年間風邪をひかなければスーパー小学生と呼んでいい。小学生の目標の一つは勉強ができることです。頭が良くなって成績が良くなればなるほど親や先生からも褒められます。小学生にとって勉強は一番大切なことです。勉強という目標もいいですが、もう一つ加えてほしい目標があります。1年間風邪をひかないという目標です。誰かに言われてから心がけるのではなく、自分から心がけましょう。小学生にとって風邪をひかないだけで素晴らしいことです。小学生はまだ抵抗力が弱いため風邪をひきやすいです。大人ですら熱をよく出しますが、小学生で1年間風邪をひかないのは自慢になります。スーパー小学生と呼んでいいでしょう。365日間全く風邪をひかないことを心がけましょう。1年間風邪をひかなければ自慢になります。きちんと体の管理ができていたということです。お風呂上がりは体を冷やさないように注意しましょう。夏はエアコンの使いすぎに注意しましょう。冬は暖かくして眠りましょう。風邪をひかなければ毎日学校に通えます。それだけよく勉強ができる状態になります。風邪をひかないことで結果として他の友人よりよく勉強ができるようになるのです。風邪をひかなかった1年間を目指す。小学生がしておきたい30のこと。その15。学校のイベントを全力で取り組む人が偉い。小学校では時々大きなイベントがあります。運動会、文化祭、修学旅行などです。その他、音読の発表会、音楽の演奏会、演劇の発表会などもあるでしょう。大きなイベントはワクワクしますね。ただし、楽しいことばかりではありません。自分も参加者の一人ですから、嫌な役を引き受けなければいけない時があります。やりたくない、逃げ出したいと思いますが、ここが大切です。運悪く嫌な役をするときこそ、実はチャンスです。嫌だなと思う役は誰もがやりたくないはずです。それを自分が引き受けたということは、誰よりも目立ち、自信を身につけるチャンスです。誰もが嫌がる役をすればするほど、周りのみんなからすごいね、よく頑張っているねと注目を集めるでしょう。先生や友人からも褒められるに違いありません。確かに恥ずかしいですが、褒められることもたくさんあります。自分が大きく成長するチャンスだと考えましょう。嫌だ、逃げたいと思っているほどもっと嫌になってしまうだけです。やりたくないけど与えられた役は頑張ろうと考える人が偉い人です。乗り越えようと積極的になれば何でもやる気が出てくるのです。学校のイベントは恥ずかしがらず全力で取り組む。小学生がしておきたい30のこと。その16。友人から裏切られることはあっても、自分からは裏切らないこと。小学校のうちに一度や二度友人から裏切られることがあるでしょう。仲のいい友人から突然嘘をつかれたり、約束を破られたりなどです。友人から裏切られると悲しい気持ちになり、涙が出そうになりますね。仲良くしている友人ほど裏切られた時のショックは大きくなります。悲しい気持ちになった後、あなたならどうしますか？友人から裏切られると悔しい、やり返したいという気持ちになるかもしれませんが、その時が大切です。やり返すとあなたも同じになります。嫌な人だなと思ってもやり返してしまえば、あなたも嫌な人になってしまうのです。やり返したところで褒められることもありません。どんなに友人から裏切られることはあっても、自分からは裏切らないことが大切です。ただし我慢するだけでは気持ち悪いだけですね。そういう時はお父さんやお母さんに悩みを打ち明けましょう。友人からの裏切りに我慢した分、お父さんとお母さんはたっぷり褒めてくれます。お父さんとお母さんは常にあなたの味方です。正しい行いは大人は分かってくれます。裏切られてもぐっとこらえて我慢できる人が本当に強い人なのです。友人から裏切られた時はお父さんとお母さんに悩みを打ち明ける。小学生がしておきたい30のこと。その17。想像すればするほど頭が良くなるのは本当。一日のうちどのくらい想像をしていますか？想像とは何でしょうか？想像とは頭の中であれこれと思い描くことです。一見すると想像している姿はぼーっとしているように見えますね。しかしそう見えるだけで頭の中は違います。想像しているとき頭の中はフル回転しています。 私たちは黙っていても頭の中でいろいろなことを考えています。本の物語を読みながら登場人物の姿や表情を思い浮かべることでしょう。学校の宿題をしながら先生によくできましたねと褒められる姿を想像することもあるでしょう。学校からの帰り道、次の曲がり角から車が飛び出してくるのではないかと予想することもあるでしょう。想像するのは素晴らしいことです。想像すればするほど頭の中の世界が広がります。実は偉い人ほど若い時からよく想像する習慣があります。物理学者のアインシュタインは授業中窓の外をぼーっと見ながらいろいろな想像を働かせていたといいます。その想像力が下積みになり物理学の力をめきめきつけていきました。発明王エジソンも上を向きながら想像する癖がありました。いつも上を向いているので寝ているのか考えているのかよく間違えられたそうです。たくさん想像するあなたも才能があるのかもしれません。もっともっと想像していろいろなことを考えましょう。想像すればするほどあなたはどんどん頭が良くなるのです。たくさん想像して頭を鍛える。小学生がしておきたい30のこと。その18。ぼーっとするなと注意される人ほど才能がある。たくさん想像するのはいいことです。想像すればするほどよく考えるため頭が良くなります。しかし想像していると時々周りの人から変な注意をされることがあります。ぼーっとするなという注意です。想像する姿はぼーっとしている姿とそっくりです。自分は一生懸命に考えていても周りの人はそれを分かってくれないことがあります。時には笑われたり叱られたりするのです。落ち込んでしまいそうになりますね。しかしやはり想像するのは悪いことではありません。偉人と言われる人ほど若いうちからよく想像していた共通点があります。他の人からぼーっとしないと注意されてもきちんと想像力を働かせているなら気にしなくて大丈夫です。自分の頭の中は自分しか分かりません。他の人に分かるはずがないのですから理解されないのが当たり前なのです。笑われても叱られても放っておきましょう。あなたの頭の中は誰にも見られることはありません。誰もが考えない世界を想像していれば将来は誰もが考えないことを成し遂げるようになるでしょう。ぼーっとするなと注意される人ほど才能があるのです。ぼーっとするなと注意されるくらいよく想像する。小学生がしておきたい30のこと。その19。嫌いな食べ物は薬だと思えばいい。給食で嫌いな食べ物が出たときどうしていますか？嫌いな食べ物を食べると嫌な味が口の中に広がって吐き気がしますね。だからとはいえ食べないと親や先生に叱られます。自分の体の成長にもよくありません。嫌いな食べ物ほど体の成長に必要な栄養がたっぷり詰まっているものです。ではどうするのかというと飲み込めばいいのです。飲み込むことも食べるうちです。飲み込めば噛む必要もなくなります。ポイントは薬だと思うことです。薬を飲むつもりになり飲み物と一緒に飲み込んでしまいましょう。例えばジュースです。薬の苦味もジュースの甘みがあれば和らぎますね。甘いジュースと一緒に飲み込めば口にしやすくなります。もし一口が大きすぎるなら二つに分ければ小さくなります。まずい味がしても栄養がいっぱい詰まっている食べ物です。どんな方法であろうと嫌いな食べ物を食べれば親や先生から偉いと褒められるのです。嫌いな食べ物は薬のつもりで水と一緒に飲み込む。小学生がしておきたい30のこと。その20。サンタクロースの正体に気づいたときどうするか。小学生の中学年になると衝撃の事実を知ります。いると信じていたサンタクロースが本当はいないことに気づくのです。サンタクロースの正体は親です。12月24日、あなたが夜眠ってから親がこっそり枕元にプレゼントを置いていきます。幼い時はサンタクロースが本当にやってきたと信じますが、ある時から実は親であると気づくのです。気づくきっかけは様々ですが、多くの場合、友人からの話です。一部の友人が本当はサンタクロースなんていないよ。親なんだよ、と言いふらしてしまうのです。さて、本当のことを知ってどうするかです。親の前で本当は親がサンタクロースなんでしょ、と言ってしまえば、もうプレゼントはもらえなくなるかもしれません。正体がバレてしまえば、親はプレゼントをあげる必要もないね、と考えるかもしれません。それは自分が損をします。では、どうするのがいいのでしょうか。知らないふりをするのです。サンタクロースの正体に気づいても親の前では知らないふりをしましょう。知らないふりをしていればいつまでもプレゼントがもらえます。年に一回願ったものをもらえるイベントですから演技も必要です。わざと知らないふりをしてプレゼントをもらい続けましょう。サンタクロースの正体に気づいても親の前では気づいていないふりをする。小学生がしておきたい30のこと。その21。転校生に優しくする人が本当に優しい人。新学期が始まると時々転校生がやってくることがあります。都合があり他の学校から移ってきた生徒です。新学期が始まると同時にクラスに今まで見たこともない人が増えると驚きますね。教室の雰囲気が少し堅苦しくなり不安になります。しかし本当に不安になっているのは転校生です。あなたが知らないのは転校生一人だけですが、転校生が知らないのは全員です。あなたは学校のことをよく知っていますが、転校生はまだ何も知りません。本当に不安な気持ちになっているのは転校生なのです。だからこそ転校生がやってきたときは優しく接しましょう。どこから転校してきたの？どんな遊びが好きなの？家はどこにあるの？会話のネタを考え自分から話しかけましょう。転校生はきっと喜びます。心が不安定になっている転校生にとって最初に声をかけてくれる人は好印象です。嬉しくて仲良くなりやすいのです。転校生に誰より早く話しかければ誰より仲良くなれます。仲間外れにするのではなく、むしろ早く仲間になってもらいましょう。友人を増やすチャンスです。友人が増えるともっと学校も楽しくなります。転校生に優しくする人が本当に優しい人なのです。転校生にはすぐ話しかける。小学生がしておきたい30のこと。その22。親の疲れを取るために子供にもできることがある。時々親が疲れた顔をしているときはありませんか？仕事が原因です。家族を養うため朝から晩まで仕事をしていて疲れています。元気がない親を見ていると自分も不安になりますね。自分に何かできることはあるかな。そう思ったときは肩叩きをしましょう。親の肩を叩くだけですが大喜びします。愛する我が子から肩を叩かれると親はどんなに疲れていても元気になります。いつでもどこでもできますね。では早速今日からやってみましょう。親を元気づけるのはあなたの仕事なのです。親が疲れているときは肩叩きをする。 小学生がしておきたい30のこと。その23。後片付けをするとお母さんの食事がもっと美味しくなる。ごちそうさまと言った後、そのまま席を離れていませんか。きちんとごちそうさまが言えるのは素晴らしいことです。頑張って食事を作ったお母さんも喜んでくれることでしょう。そこまでできているなら、あともう一つ加えるとお母さんはもっと喜びます。食べ終わった食器を台所まで持っていくことです。食べたまま放っておかず、台所まで運ぶだけでいいのです。食べ残しがあった時も台所まで持っていきましょう。食べ物に感謝の気持ちがある姿勢です。これだけでお母さんからの印象は随分変わります。余裕があれば食器の後片付けもお手伝いしましょう。まだ背が低く台所まで手が届かないかもしれませんが、踏み台を使えば洗いやすくなります。お母さんは感動してもっと食事を頑張って作るようになります。するともっと美味しい食事が食べられるようになります。後片付けをするとお母さんの食事がもっと美味しくなるのです。ごちそうさまと言った後は食器を台所まで持っていく。小学生がしておきたい30のこと。その24。まとめ方はまとめ役を経験しないとわからない。小学生のうちに一度はまとめ役を経験しましょう。学級委員長でもいいでしょう。生徒会長でもいいでしょう。大きなまとめ役である必要はありません。小さなまとめ役でも大丈夫です。班長や生き物係のトップでもいいのです。自分にはできない。まとめ役になってもまとめ方がわからないと思うでしょう。それは当然です。最初はみんなまとめ方がわかりません。自分にはまとめ役ができないと思うのはまだ経験していないからです。まとめ方がわからないという人ほどまとめ役を経験しましょう。誰かにやりなさいと言われてから動くのではなく、自分から立候補するのが理想です。まとめ方はまとめ役を経験するうちに分かってきます。考える機会があるから考えます。しばらくすればこうすればいいのか、こうした方がうまくいくのかなど調子が良くなるでしょう。間違えることも勉強です。もしまとめ方がわからなければ親や先生に相談しましょう。頼りになる先輩がいるわけですから、ぜひ相談です。たとえ失敗しても怪我をするわけでも死ぬわけでもありません。少し恥ずかしい思いをする程度です。親や先生のアドバイスを頼りにすればだんだんうまくまとめられるようになります。まとめ役を経験するからまとめ方がわかるようになるのです。何かのまとめ役を一度は経験する。小学生がしておきたい30のこと。その25。自分に嘘をついていると自分のことがわからなくなる。学校では物事を多数決で決めることがあります。多数決とは賛成の多い意見によって物事を決めることです。教室で先生がみんなに向かって意見を求めます。賛成の人は右手を挙げてください。反対の人は左手を挙げてください。みんなが一斉に手を挙げます。この時自分は反対と思っても賛成の方が圧倒的に多いと不安になります。自分の考えは間違っているのかな。やっぱり賛成にしようかなと思ってしまうのです。みんなの様子を見てから自分の考えを決める人もいるかもしれません。みんなと同じの方が仲間意識があり安心できます。気持ちはわかりますが、ここなのです。みんなと同じかどうかは気にしなくて構いません。大切なことは自分の心に正直かどうかです。みんなと違ってもいいのです。自分の心に正直なのですから立派です。自分が思ったことを正直に答えたのですから間違っていても正解です。一番良くないのは自分に嘘をつくことです。自分に嘘をついていると自分のことがわからなくなります。自分らしくない行動では何をやっても間違いです。嘘をついて正解しても面白くもありませんし、成長もできません。自分の心とまっすぐ向き合い、正直に生きることです。多数決では周りの目は気にせず、自分の正直な考えを表現しましょう。自分の心に正直に行動する。小学生がしておきたい30のこと。その26。お年寄りや妊婦に席を譲る人は心がどんどんきれいになる。電車やバスの中で座っていると、お年寄りや妊婦が乗ってくることがあります。座るところがあればいいのですが、満席の時は座ることができません。仕方なく立ったままになります。こういう時は席を譲りましょう。お年寄りは足腰が弱いのでずっと立っていると疲れます。妊婦もお腹に赤ちゃんがいるので立ったままは疲れます。バスは急停車することもあります。妊婦が転んで赤ちゃんにもしものことがあると危ないです。ずっと座っていたいと思ってもやはりお年寄りや妊婦には席を譲ることが大切です。知らないふりをして座っていると心がどんどん汚れます。席を譲る人は優しい人です。席を譲る人は心がどんどんきれいになるのです。お年寄りや妊婦には席を譲る。小学生がしておきたい30のこと。その27。先生の誕生日プレゼントに添えてほしいもの。小学生の頃、クラスのみんなと先生の誕生日祝いをしたことがあります。先生の誕生日が近いと知ったある女子生徒の数人が計画を始めました。もちろん先生には内緒です。先生の誕生日当日、突然プレゼントを渡し驚かせようという計画です。もちろん小学生ですから、あまりお金のかかるプレゼントは買えません。そこである女子生徒がプレゼントのお金はクラスの全員から集めようと提案しました。みんなの小さなお金もたくさん集めれば大きな金額になり、大きなプレゼントも買えます。そこまでは普通なのですが、ある一人の賢い女子生徒がうまい提案をしました。メッセージ付きの色紙もプレゼントしようと考え出したのです。なるほどと思いました。有名人のサインをもらうときに使うあの色紙です。色紙1枚くらいはわずかなお金で買えます。文具店に売っていますから手軽に買えます。色紙にクラス全員の祝いのメッセージを一言ずつ書いてプレゼントに添えました。計画は大成功でした。先生は大喜びをしてみんなの計画が報われた瞬間でした。特に先生が喜んでくれたのはやはりメッセージ付きの色紙でした。たくさんのメッセージが書かれた色紙は気持ちがたくさん込められています。先生はずっと大事にしますと色紙も抱きしめました。そのことがすごく嬉しかったのです。先生の誕生日は色紙にみんなのメッセージを書いてプレゼントする。小学生がしておきたい30のこと。その28。悪さをしている人がいれば自分もしていいわけではない。学校で悪さをしている人を見かけることがあります。悪さをしている人を見かけると自分もやっていいのかなと思います。悪いことだと分かっていても楽しそうだったり面白そうだったりすると少しやってみたくなるでしょう。友人に嘘をつく人がいると自分も嘘をついてみようかなと思います。 遅刻する人がいると自分も遅刻しても大丈夫かなと思います。宿題をしない友人がいると自分も宿題をサボろうかなと思います。周りに流されそうになりますが、ここが大切です。いくら悪さをする人がいたとしても自分もしていいわけではありません。悪いことは悪いのです。悪いことをすればあなたも悪い人になってしまいます。同じように親や先生から叱られます。たとえ悪いことをする人がたくさんいても自分だけは正しいことをしましょう。悪いことをする人がいても無視すればいいのです。正しいことをする人が偉い人です。悪さをしている人がいても自分は真似しないようにする。小学生がしておきたい30のこと。その29。反省に集中すると先生からの叱り方も小さくなる。先生から叱られたとき、うまい言い訳をする生徒がいます。例えば友人と一緒に悪さをして先生から叱られたときです。悪いことをしたのは自分だけじゃない、なぜ自分ばかり叱るのかというのです。確かに自分ばかり叱られるのでは心がすっきりしませんね。いじめた仲間も先生の説教に巻き込みたい気持ちはわかります。叱られる人が多ければ先生の叱り方も軽くなるような気もします。しかし逆効果なのです。自分が叱られているときに他の人の話を出すと先生は余計に叱ります。逃げようとしている姿勢が伝わり、もっと叱らなければいけないと思うからです。自分が叱られているときは黙って反省です。悪いことをした人は今叱られなくても後から叱られます。叱り方は先生に任せましょう。自分が叱られているときは自分の反省に集中です。悪いことをしてしまった、もう二度としないと自分の悪い点をしっかり反省します。反省に集中すると先生からの叱り方も小さくなるのです。自分が叱られているときは自分の反省に集中する。小学生がしておきたい30のこと。その30。感情に振り回されるのは卒業する。幼い頃はイライラすればすぐ喧嘩でした。欲しいおもちゃがあったとき買ってほしいと親の前でわがままを言っていました。悲しいことがあればすぐ泣き始めました。友人から傷つく言葉を言われればすぐ怒りを爆発させていました。感情をコントロールすることができません。幼いときはまだ理性の発達が不十分だからです。しかし小学生になれば感情のコントロールが必要です。感情のコントロールとは何でしょうか。気持ちに振り回されるのではなく、正しい行いを考えて判断することを言います。欲しいおもちゃがあってもお金もないから無理。お金を貯めようという正しい判断ができることです。悲しいことがあっても泣くのは恥ずかしいと思い、ぐっと感情をこらえることです。友人から傷つく言葉を言われたとき、喧嘩をしても仕方ないと思い、怒りをこらえることです。人間は地球上で唯一感情をコントロールできる生き物です。人間は他の動物とは違い、脳が発達しているからです。感情に振り回された行動をするのは人間らしくありません。小学生になれば少しずつ感情のコントロールができるようになりましょう。もちろん最初から完全に感情のコントロールをする必要はありません。少しずつでいいのです。今まで耐えられなかった感情を我慢しましょう。今まで言っていたわがままはもう言うのをやめにしましょう。今まで許せなかったトラブルを許せるようになりましょう。一つ一つで構いませんから、感情をコントロールできるようになることが大切です。感情的になったとき、ぐっと我慢できるようになるだけでいいのです。感情をコントロールできるようになる。小学生がしておきたい30のこと。まとめ。その1。登下校も休み時間も給食も勉強と考える。その2。自分は人生の主人公であることに気づく。その3。つまらないことは楽しくなるような工夫をする。その4。やる気が出ないことは制限時間を設けてゲーム感覚にする。その5。どうせ無理ではなくきっとできると考える。その6。外に出て友人と遊ぶ。その7。友人が答えを間違っても笑わないようにする。その8。頬杖をつくのはやめる。その9。建前を学ぶ。その10。本気になってじゃんけんをする。その11。10歳になれば自分の部屋を持たせてもらう。その12。買い物を一人でして勇気を身につける。その13。自転車で隣町まで冒険する。その14。風邪をひかなかった1年間を目指す。その15。学校のイベントは恥ずかしがらず全力で取り組む。その16。友人から裏切られた時はお父さんとお母さんに悩みを打ち明ける。その17。たくさん想像して頭を鍛える。その18。ぼーっとするなと注意されるくらいよく想像する。その19。嫌いな食べ物は薬のつもりで水と一緒に飲み込む。その20。サンタクロースの正体に気づいても親の前では気づいていないふりをする。その21。転校生にはすぐ話しかける。その22。親が疲れているときは肩叩きをする。その23。ごちそうさまと言った後は食器を台所まで持っていく。その24。何かのまとめ役を一度は経験する。その25。自分の心に正直に行動する。その26。お年寄りや妊婦には席を譲る。その27。先生の誕生日は色紙にみんなのメッセージを書いてプレゼントする。その28。悪さをしている人がいても自分は真似しないようにする。その29。自分が叱られているときは自分の反省に集中する。その30。感情をコントロールできるようになる。